どうもよざっちです。いやー、あ、今日、2018年1月20日日曜日なんですけど、見ましたか？全日本卓球の決勝戦。本当はあの東京体育館に見に行きたかったんですけど、ちょっとね、当日券なかなか取るの難しいかなと思って諦めて、あのテレビで決勝戦を見たんですけど、いやー、これすごかったですね。本当に女子は伊藤美誠選手が優勝、そして男子が張本選手が優勝、どちらもともに初優勝ということで、本当にすごい試合だったんですけど、いやー、ちょっと個人的な思いですよ。あの、全然そんな変なあれはなく、水谷に優勝してほしかったなっていう思いがね、ありながら、ちょっとテレビの前でずっと見てたんですよ。っていうのも、まあ、今、この張本が、その、張本選手が若手というか、まあ、その中で、若手の中で一番こう、注目株だったりっていう、あの、立ち位置だと思うんですけど、今、俺が29歳で、中高卓球部だったんですけど、ちょうどその頃に出てきたそのすごい若手っていうのが、張本選手じゃなくて水谷選手だったんですよ。なの でそれで、あの、もうすごい人が出てきて、で最年少優勝をして、そのまま瞬く間に日本のエースになっていって、でもう、あの、日本の絶対的なエースとして君臨してるっていうところを見てきた自分からすると、ちょっとここでまだ世代交代には早いぞっていうね、年もほぼ同じぐらいの年ですしね、っていう思いがねあったんですけど、張本選手めちゃめちゃ強かったね。本当に水谷もいける、水谷選手もいけるかなと思ったんですけど、いや、すごかったな。もう本当に打点の速さとか、半端ないですよね。もう、言ってしまえば仮想中国みたいな感じですよね。中国選手が、もうほとんどあんな感じですから。で、中学、高校で卓球やって、まあ、それ以降、たまに、まあ、趣味でやるぐらいですけど、まあ、そんなにね、今も現役でやってる人ほど追ってはいないですけど、まあ、YouTube だったり、ちょっと試合は見てたりとかね、あと結果も見たりとかして、今こういう選手が強いんだっていう、あの雑誌、卓球の、卓球王国っていう雑誌も見たりするぐらいに、まあ、卓球、今の卓球には、触れてるつもりなんですけど、いやー、すごいね。本当にすごい。これはやばいですよ。世界卓球で勝った時も、もう大金星みたいな感じだったんですけど、もうこれでもう、それが、まぐれじゃないっていうことをもう証明しましたからね。で、水谷選手も、いつもこう、下がっての中陣でのこう、ロビングだったりっていう変化からの、っていうトリッキーな攻撃っていう、変幻自在な前陣速攻じゃなくて、っていうところが持ち味だったんですけど、それではやっぱ世界では中国の、選手に勝ててない、でそれで全日本卓球で、まあ、張本にも負けたところで、だいぶ今回変えてきてたじゃないですか。試合も決して悪くなかったですよね。本当にすごくて、ただやっぱラリーで、中陣とかそういう引き合いになるとやっぱり水谷選手の方が強いんだろうけど、こう速攻でいくとやっぱり張本選手のこの揺さぶりとかがめちゃめちゃすごくて、いやー、これは世代交代なのかな。いや、でもちょっと寂しい気持ちはありますもんね。だからまだもう全然やっぱそれ以外の選手を除くと、水谷ってもうやっぱ異次元の強さだと思うんですよ。だって今大会も決勝に来るまで2ゲームしか落としてないし、なおかつ12年連続決勝進出ってもうおかしいじゃないですか。で、まあ、間 吉村ん庭吉村吉村庭だったかな、順番ちょっと覚えてないんですけど、まあ、2選手に負けてそれでも準優勝で、まあ、5連覇で2年空いて2年準優勝で今回4連覇で、まあ、10度目の優勝がかかった今回だったんですけど、これは5ゲーム目とかも良かったんですけどね、本当にすごい良かったんですけど、勢いで押し切られちゃったかな。いやーすごかったですね。でも女子の方はまさかもう決勝が高校生同士の対決、まあみゆみまペアとかも言われてたりするし、それに早田ひなとか加えて今女子高校生の卓球選手でもう注目若手株としてもういろいろいろんな大会で成績を残してる人たちですけど、もう俺らの卓球やってる頃の時代から言うと、もう考えられないカードなんですよ、決勝のこの高校生2人っていう。ましてやもうこんなに世間が卓球に注目するっていうのももう考えられないぐらいだったんですけど、オリンピックでたまたまテレビで卓球やって、その頃俺が高校生の時でもう卓球部イコールオタクみたいなイメージがまだまだ強くて、でその時に初めてオリンピックでテレビで卓球やつ試合を友達が見て、卓球ってすげえんだなってすごくちょっとまあ半割で言ってきた友達がいたぐらい、卓球の凄さって全然伝わってなくて、イメージばっかりオタクくらいっていうイメージばっか先行したんですけど、もうここまで卓球がメジャーになって、で世間から注目されるとこまで来たのって、やっぱり水谷選手とあと女子でいう石川佳純選手の活躍っていうのがもう本当にでかいんですよ。水谷石川佳純が出てくるまでシングルスで世界トップ10に入ることもなかったし、ランキングましてタイトル取るとかメダル取るっていうこともなかったんですよ本当に。でベテランがいて、でも世界ランクはもう俺たちの時代だと40位後半、よくて30位後半とかに入ってくるぐらい、全然世界に出てしまうと歯が立たない、もしくはそんなにいい成績は残せてないっていうところで、水谷選手が出てきてずっとこう日本の卓球界をどんどんどんどん盛り上げていったわけですよ。で石川佳純選手も愛ちゃん2世なんて言われてましたけど、どんどんどんどんもうむしろ石川佳純としてこう日本の女子の代表になるぐらいどんどんどんどん押し上げてきたわけですよ。ただその石川佳純選手は今回優勝した伊藤美誠選手に準決勝で負けて、で前回も決勝で平野美宇選手に負けてますから、なんて言えばいいんだろう、見てたら本当にこの数ヶ月数年数ヶ月で進歩もすごいし、卓球自体の技術とかこの流れっていうのがどんどん速くなって、ちょっと前に流行ってた、ちょっと前に主流だったものがもう少し経つとちょっと古くなってしまうみたいな感じで、ものすごいこの流れの速さとか若手の勢いっていうのを見て、いやー2020年の東京オリンピックがすごい楽しみではある反面、その今活躍してる選手がもう若手注目株とかもう期待の新星とかっていうところからガーッと上って、もうずっと頂点に君臨し続けたところを見ると、ちょっと一つの時代の変わり目じゃないですけど、そこを感じてしまうとちょっと寂しい部分もあるかなっていう感じですね。でも本当にすごかった。で別にどっちが悪いとかっていうわけではなくて、もう両もう決勝どちらもすごかったし、本当にこれからが楽しみですね。こういうなんか変な感じですけど、世界卓球はまあ個人と団体があるので、まあこれだけ強い選手が まあ、味方にいるとなると団体戦での、メダル獲得に大きく貢献できるわけですよ。っていうと、卓球王国って言われたこの日本の復活打倒中国っていうのも夢じゃないのかなっていうところまで来てる。でも僕らがやってた頃には想像もつかなかった日本の卓球界っていうんですかが今から2年後のオリンピック、東京オリンピックで見られるのかなと思うとちょっと楽しみでもありますよね。いや本当にすごかったの、テレビの前で正座して見てましたからね。もう楽しみすぎて出れないんでいいやと思って、近くのスーパーでビールとつまみ買ってきて、もう飲みながら観戦してたんですけど、本当にすごかったですね。いや優勝した伊藤美誠選手、そして男子の張本智和選手、おめでとうございます。で卓球やってた身からすると、ちょっとツイッターとかもいろいろ追ってると気になったのが、張本選手のハリバウアーって言われたりとか、チョレイみたいな喜んだ時の吠えるというか掛け声っていうんですか、あれをうるさい不快だみたいな思ってる人がいるんですけど、地方大会とか全国大会に行くと年頃、中高生の選手ってガンガン言いますからね、ああいう掛け声で、僕も結構言ってるタイプでした。それで自分を上げていくっていう。でさすがに相手がミスった時のガッツポーズとかっていうのはちょっといかがなものかなと思うんですけど、まだ14歳中学生ですから、そこら辺はね仕方がないんじゃないかなと思ったりはしますね。だってもう勝ちたいんですもん。でそれに見合った実力も自分は持ってるっていうのを分かっているんだったら、やっぱりその闘争心むき出しになってしまうっていうのは仕方がないから、そこはちょっとね優しく見守って、日本卓球界にすっごい天才もう未来超有望な若手が現れたぞっていうぐらいに思ってもらえた方が嬉しいなと、卓球をやっていた人間として一卓球ファンとして思います。なんかツイッターですごい張本ディスというかいろいろやっぱあるんですよね。であれも込み、卓球って結構やってる試合の感じ、ラリーの感じとか、あとは喜んだ時のガッツポーズとか、結構一般の人が思ってるより激しいもんなんですよね。でもちろんマナーとか、その過度なパフォーマンスだったりっていうのは厳重注意っていうのはありますけど、張本選手の掛け声だったりっていうのは、全然許容範囲ではあるので、全然純粋に喜ぼうよ、おめでとうって祝おうよっていう卓球ファンの一意見です。はい。にしてもツイッターを試合見ながら追ってたんですけど、もうホットワードに出てくるぐらい卓球がこう注目されてるっていうのはやっぱ嬉しいですよね。僕らが卓球やってる時もこれぐらい注目されてたらなとちょっと思ったりはしますよ。通ってた高校は結構卓球がその県では強い方だったんですけど、やっぱり卓球部、卓球やってるっていうとイメージはあんまり良くないですからね。卓球部イコール暗いとかネガティブ、猫背、オタクとか、全然そんなことない人もいっぱいいるんですけどね。何はともあれ、すごいスリリングなエキサイティングな試合を見せていただいたこの喜びをちょっとね勢いで今回喋ってしまいました。いや本当すごかったですね。いや来年こそはぜひ生で東京体育館に全日本選手権を見に行きたいなと思います。はい、それでは最後までお聞きくださいましてありがとうございました。よざっちでした。それではまた。